こんにちは。煽り運転の話をしましょう。堺市で大型バイクが車に追突されて、そのバイクを運転していた男性ライダーが亡くなったという事件がありました。殺人容疑で逮捕されていました。この自動車運転者40歳の男性ですけれども、バイクに追い抜かれたということがあったようで、その直後からパッシングをしたりクラクションを鳴らしたりなどして、追跡するという、追尾運転をするといういわゆる煽りが始まりました。でこれは、大阪府警の捜査の中で出てきたことですけれども、約1キロぐらい、時間にして1分間ぐらい、この乗用車は追跡追従走行をして、結局この大型バイクに追突をする、こういう事件でした。で、この事件は7月の初めのことだったのですけれども、亡くなったこのバイクライダー大学生の男性のようですが、死因は脳挫傷だということで、前を走行していたバイクに後ろからぶつかったということについて、あえて故意を持ってってみましょうか。ぶつけるつもりでぶつけたわけではないというふうにドライバーは言っているというふうに報道されています。さてこの事件について、その後警察は検察に対して、殺人罪で送致をして、合わせて、ひき逃げの罪名でも救護義務違反といいますけれども、このひき逃げでも送致をしたということです。で非常に法規範を踏みにじる悪質な態度であるから厳重な処罰を求めるといったような送致意見もつけて送ったという。でこの事件について、大阪地検は検察からの警察からの要請を受けてと言っていいかどうか分かりません。要するにこの罪名をどういうふうに処置したかというと、ひき逃げはすぐ戻ってくるまでの時間が短かったということがあったのでしょうか。それは問わないけれども、殺人罪の罪名で起訴したということになります。でこのぶつけた車の、つまり被疑者被告人の車にはドライブレコーダーが装着されていまして、そのドライブレコーダーを分析してみると、この被告人の左側を抜けていくバイクが映っていて、そしてその抜けて前へ走っていくバイクに後ろからこの乗用車がぶつかるということ、またそれまでの間急接近をしながらクラクションを鳴らすとかパッシングをするといったようなことも全部記録されているというふうに言われています。実際にその画像が公表されているわけではないので、そういう警察の説明を聞くとそういうことになっている。そういう装置の装着車両であることを知ってこのドライバーがいたということになると思われるんですけれども、さあそれでもぶつけるかということですね。でこの追突行動というか追突状況が、人を殺す意図を持って殺したということになるとなるのでなければ殺人罪にはならない。妨害行為を目的として人や車に接近したりすることは危険運転致死傷罪の成立につながる場合があります。でその場合にはしかし殺意はなかったけれども妨害行為の認識がある、そして大変な危険な速度で走っているということの、そういう認識がある、こういうことが前提になって危険運転致死罪というような犯罪になるわけですが、具体的に ある対象の人物に対してこの人を死亡させてやろう、死なせようということを考えた時にのみ殺人罪になるわけですね。でこの事件はそうだったというふうに検察も警察同様に判定したということになります。さてここが大変重大な問題でしょう。殺意、この殺意というのは確定的な殺意でなくて自分がやっている行動は人を死なせることになるかもしれないというふうに思いそのような結果が発生しても自分はそれでいいと思うというふうに考えているという、それを未必の殺意とか未必の故意というんですけれど、そういうことも含めて故意ありという判断の範疇に入るというふうに、法律家は考えているのですが、そこを前提にお話をすれば、自分のやってる行動が前のバイクライダーを死亡させることになるかもしれない、そうなっても構わないと思っていたということでなければ殺人罪にはならないということになります。さてこの事件でそういう判定が下されるべきなもの、べきものであろうかということです。運転中にそこまでの意思はなかったが結果は死亡させてしまった、その結果の発生に責任を負うということになるとしても、殺意があったという場合の刑事責任まで負う必要があるのか、負わなければいけないのかということについての認定はよくよく厳密である必要があると私は思います。殺人罪であっても危険運転致死罪であっても裁判員裁判になりますから、素人の判断が求められることになります。素人の判断を含めて裁判所はこの事件に関する結論を出すことになります。死という結果が発生したところはそれは変わらないけれど、その死は意図して起こしたものなのか、それとも結果的にそうなってしまったというものなのかということの判定というのは大変難しいものです。包丁を持って人の家に忍び込んでその包丁を心臓部あたりに差し込んだというような事件があった時には、これはあなたには殺意があったのではないか、殺意があったという以外に考えようがないぞ、こういうような議論が行われます。行われて仕方がないという場合が多いと思います。しかしながら交通事件の中の死亡というのは、走っている車が横断歩行者にぶつかるという例もありますけれども、本件のような事例、走っている車が走っているバイクにぶつかる、走っている車が走っている自動車にぶつかるといったような両者に動きが、そして多くの場合に大きな動きがあって、その短い瞬間的な事柄として衝突という現象、接触というような現象が起きる、そこで死という破局に発展することがある。その、いわば極めて短い瞬時の人間の行動の中に人を死亡させることを自分の判断の中に持ち込んだというふうに言える事実があるかどうかということを判定するという作業になります。非常に難しい判断でしょう。非常に難しい判断だと私は思います。この決断を大阪地検はしたということですね。さあこれから裁判が始まるわけですが、どのようにこの問題を司法が受け止めるか、受け止めなければならないかという問題について、私は究極的に慎重な判断が求められるというふうに考えます。被告人が裁かれるのだけれども、この事件は表現の方法がいいかどうか分かりませんが、司法が司法の在り方を裁かれるという場面でもあると思います。間違った判断を司法がしてはいけない。間違った判断をしないために何を踏まえるかということが最も問われるのは裁判所、そして裁判官と裁判員ということになります。 この事件の裁判段階にまた私がコメントすることができればぜひしたいと思ってますが、ぜひ皆さんもこの事件の審理に関心を持たれて一緒に考えてみていただきたいと思います。今日はここまでにしましょう。